ゆかすたポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。ゆかです。今週あったいいことというか、もう今朝だったんですけど、いろいろ極秘で進めていた、というか、ちょっとね、お話いただいていた、すごい大型インタビューがありまして、ハイブの CBO かつ、ニュージーンズの生みの親のミン・ヒジンさんという方と、アップルと iPhone 14 Pro で撮った、ETA というミュージックビデオの監督さんと取材する機会がありまして、韓国時間に合わせて今朝は3時起きだったんですけど、
早い。
そう。でも、すごく貴重な経験だったので、とても良かったです。多分、この、ポッドキャストが出るより先に、それについて話した動画を出せるはずなので。
楽しみですね。
はい。ちょっと、その辺もまたリンクしておきますが、記事を書いて、あと動画でもちょっと皆さんにこんな感じだったよっていうお話をする予定です。うん、
おー、はい、すごい。いやー、すごい。めちゃめちゃビッグなお方と取材をして。いやー、緊張しましたか。
いやー、なんかどういう感じか分かってなくて、なんかちょっとお話があってから、じゃあ質問どうぞって感じになるのかなと思ってたら、なんか、はい、じゃあ質問どうぞみたいな感じになって、で、なんか、じゃあ、ゆかさん、みたいな感じで一番最初に呼ばれて、あ、他にもいろいろね、記者の方がいらっしゃって。
そうなんですね。うんうん、
多分6媒体ぐらいかな、各国、アジアの媒体みたいな感じだったんですけど、まあ、もちろん YouTuber は一人。
すごいですね。
そう。他は、なんか雑誌系の人とか、が多かったと思うんですけど、そう、いきなりトップバッターで、わーってなって、向こうは韓国語を喋ってて、で、英語の通訳さんがいるみたいな感じだったんですけど、なんかその辺もこう、どういう感じなのかも分かってなかったんで、なんかわーってなって、もし3番目ぐらいに当てられてたら、ちょっと最初になんか、あ、アニハセヨーとか言って、ちょっと、自己紹介ぐらいできたかもしれないんだけど、もうちょっとテンパりすぎて。
いやー、一番最初はね。
そうそうそう。って感じでした。
いやー、すごいです。めちゃくちゃ楽しみにしてます。さひろです。今週あったいいことは、おとといですね、私のあの、会社のやらなきゃいけないことリストの一つにですね、ファーストエイド CPR AED 講座を受けてこいっていうのがありまして、前回はね、コロナ前だったんですけど、同僚と一緒に受けに行ったんですよね。で、今回はなんかソロで行かなきゃいけなくて、すごいなんか、そこで行った時に、レッドクロス、赤十字か、赤十字のオフィスに行ってやったんですけど、先生がもうなんかめっちゃムキムキの、もうなんか、やったるで、みたいな人で。で、なんかすごいこのシミュレーションとかをね、めちゃめちゃやらなきゃいけないんですよね。で、なんか、すごい私一人で、ちょっと恥ずかしいなとか思ってたんですけど、You! とか言って、You! Call 911! とか言って、マジでやらなきゃいけなくて。
はいはいはいはい。あるある。
はい、それはですね。
なんか、絶対誰か一人に指ささなきゃいけないみたいな。
そうです、そうです。You!
なんか誰か
ー
ってやると、誰もやってくれないから。
誰もやってくれない。
Hey, You!
そうそうそうそう。そうなんですよ。それをですね、2時間ぐらいの講習を受けてきまして、無事に、サーティファイされましたという。はい。ということで、今後は、はい、人命救助、任せてくださいという。
すごい。この、あれやりました。
あ、そうですね。はやりました。もうね、大変ですね。はい、ちょっと歌う余裕はなかったですけど、はい。1から30までめちゃめちゃ数えました。はい、という感じで。
じゃあ、さひろさんの前で倒れても
大丈夫。あ、大丈夫です。はい。もう私の目の前でぜひ倒れてください。ちょっと困るけど。はい。そんな感じです。よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。今週も、ちょっとテックニュースという感じで、いくつかニュースをピックアップしてきました。まず一つ目。 私の大好きなアークブラウザーというブラウザーがあるんですが、はい、ずーっとベータ版だったんですけど、ついに今週、うん、パブリック版というか、公式版正式版っていうのかな、はい、が出て、今までインバイトコードがないとダウンロードできなかったんですけど、うん、誰でも、どこでも、いつでもダウンロードできるようになりました。
はい。
ぜひ、皆さんも使ってみてください。うん、何の宣伝
というか宣伝。
別にあれじゃないけど、そうそう。むしろスポンサーしてくれたら嬉しいけど。
そうですね。皆さん待ってた待望のアプリじゃないですか。
ね、ほんとほんと。さひろさんも使ってるんでしたっけ。
私は今回、解禁されてダウンロードしました。
あ、そうなんですね。まだ
ちょっと慣れてなくて、動作がね、上に行っちゃうんですけど、あ、左だったみたいなのをね、繰り返しております。
あ、そうかそうか、タブが上に並ぶんじゃなくて、ね、横に並びますから、
ね。はい。でもいい感じですね。色味とかも自分の好きな色を選べたりとかするので、
うんうん、
いや、めちゃめちゃカスタマイズして、これからどんどん、そうですね、うん、使いたいなと思ってます。
そう、その招待制だったから、ちょっと紹介するにも、若干こう、
うん
う
ん、
紹介してみんなが使いたいってなっても、あ、すいません、なんかインバイトできませんみたいな感じになるとちょっと、えって感じなので、
そうですよ
ね、なかなかできなかったんですけど、正式版になったので、はい、詳しい解説みたいなのをしてもいいかもしれないですね。
うん、あ、そうですね、動画。
はい。
はい。
動画で。
そうですね。
ということで、うん、気になる方はぜひチェックしてみてください。あ、でもこれ Mac 版と iOS 版しかなくて、うん、Windows、Android もないんですよね。多分、すごい時間かかるか、やらないかもしれないぐらいの、うん、すごい Apple 付けの会社っぽい、
うん、
ってな感じです。うん、じゃあ次、インスタグラムでクリエイターがファンのサポートで収益化できる機能サブスクリプションを日本でも提供開始しましたというニュースですが、うん、
はい、
サブスクリプション使ってますか？
使ってないです。
ですよね。私も使ってないし、使ってるっていうか提供しているクリエイターをそんなに知らないんですけど、アメリカとかでも、
そうですね、あんまり使われていないのかな。日本では盛り上がるんで
そうなんですね。どうなんでしょう。まあ、要するにこれ、サブスクリプションなので、月額いくらっていうのを作って、メンバーシップみたいな感じでできると思うんですけど、まあ、できることというのは、インスタグラムの中で、限定コンテンツを投稿したりとか、ストーリーズハイライトも、登録者限定のハイライトができたりとか、うん、登録者向けの一斉配信チャンネルとチャットを作ったりとか、登録者バッジがそのアカウント名の横になんか表示されるみたいな、そのコメントするとっていうのがあったりするんですけど、まあ私は今 YouTube のサブスクリプションというかメンバーシップの機能を使ってコミュニティを運営してるんですが、 YouTubeにあって、多分このインスタグラムの方にないのは、なんか API 連携みたいなのが多分ないと思うので、きっと多分インスタグラム的にはこのサブスクリプションは、インスタの中で全部完結させてほしいみたいな感じで、そのコミュニケーションとかチャットとかも全部インスタでやってくださいっていう感じなんですけど、まあ、YouTube にはそういうチャットみたいな機能がないので、そもそも。なんか多分そういうのは、YouTube が提供しない代わりにいろんな API とかあるんで、勝手にどっかでやってくださいみたいな感じで、うちは Discord を使ってやってるんですけど、ね、なのでちょっとその辺の考え方が違いそうなので、めちゃめちゃインスタでしかコミュニティを形成してない人だったら使えるのかもしれないですけど、まあ、私の場合はちょっと違うかなという感じですね。使いにくいかなって思ってます。
そうですね、なんか2つ持つのもちょっとあれですよ ね。
そうですね、なんか例えばそのインスタからも入れて、
うんうんうん、
で最終的にはみんなディスコードに来れるみたいな感じだったらいいかもしれないけど、
いいですね、巻き取れたら
ね、そのなんか入り口は好きなアプリから入っていいよみたいなっていうのはあり得るかもしれないんですけど、多分この感じだとインスタはそういうのを多分提供しないと思うので、それで言うとペイトリオンとかだと、それはできるかもしれないですね。YouTube から入ってくる人は YouTube から入ってくれてもいいし、Patreon で課金したい人はそっちから入って、最終的にみんな Discord で合流するっていうことはできそうですね。しかも、それをやると、 実はペイトリオンの方が手数料が安いから、クリエイターとしてはそっちから入ってくれた方が嬉しいみたいな。そう、YouTube3 割取られちゃうんで、結構大きいですよね。
結構。
で、ペイトリオンはね、8から 12% とかなんかそんぐらいなんですよね。結構違うので。だけどやっぱり YouTube で見てて、なんかこの人のやつ入りたいって思ったら、やっぱ YouTube の中で課金ができたりとか、その YouTube というか Google アカウントの中で決済とかもできた方が、まあ、安心感があったりとかっていうのはあると思うので、その辺の便利さと安心感に3割の手数料払ってるみたいな感じですね。ってな感じで、まあちょっとどうなるかわからないですが、うんうん、日本でも開始されたのでチェックしてみてください。次はですね、TikTok が今度はなんとテキストポストを作り始めているという話で、まあ要するにツイッターというかインスタストーリーみたいな感じに近いかなっていうようなポストを TikTok の中でできるんですが、そう、テキストを書いて音楽を足したりステッカー足したりみたいな感じなので、うんうん、まあそうですね、インスタストーリーにより近いかもしれないですね、ツイッターというよりは。どうですかね、これ流行りますかね。
あんまりなんか TikTok を開くときって別にテキスト見たくて開くわけじゃないので、うんうんうん、私は個人的にはなので、どうだろうという感じですけど、ただ TikTok がベースでこの盛り上がってるクリエイターさん的にはなんかテキストで伝えたいこともあるかもしれないから、それはいいかもしれないですけどね、
うん、そうですね。なんかあのカルーセルもあるじゃないですか、最近 TikTok に。
あ、そうなんですね。
写真をいくつかカルーセルでポストできて、まあ、ちょっと紙芝居みたいな感じになるんですよね。なんかそれも完全にインスタの機能をそのまま TikTok に載せたみたいな感じだけど、なんか、あ、意外にいいかもみたいな感じで私は思ってて、なんかこう、行き来したり戻ったりできるから、なんかもうちょっとちゃんと読みたいみたいな時は止まって、読んで行って、あ、もう一回戻るとかもできるから、意外にいいんですけど、やっぱり TikTok はフィードが完全に全部全画面だから、
うんうんうん、
なんかピュッピュッピュッってスクロールしてる時に次に何が来るかわからないじゃないですか。
そうですね。
その中で本当になんかいろんな動画もあってテキストもあってカルーセルもあってみたいな感じになると結構、あとライブもね最近挟まってきますけど。ああ、
そうですね。うんうん、ね、いや、カオスな感じはありますが、ね、
そうそう、はい。でもまあ面白ければいいのかも。
1000文字まで打てるんですね。
ね。1000文字結構長いですね。
なかなか長いですね。ね。
でも、TikTok もあれですよね。ここから多分リンクできないから、それもちょっと限定的な使い方になるかもしれないですね。どんな感じで流行るか、みんながどうやって使うか、ちょっと。
気になるところです
ね。気になる感じですね。次、アップルがビジョンプロのヘッドセットのテスト期間みたいなのを始めるという発表がありました。うんうん、はい、というか、それをやるよっていうのは、このビジョンプロの発表があった WWDC の時から言ってたと思うんですけど、
うん、
実際にそのアプリケーションというか申請を今週月曜日かなに始めたそうです。うんうん、その申請には、本当に本気でVR の、アプリを開発してます。こんな感じのアプリ開発したいです、みたいな。はい、願書みたいな。
そうですね。
の多分書かなきゃいけないので、誰でもこう、申請できるわけではなくて、
はい、
結構ちゃんと審査されると思うんですが、うん、そんな感じで、始まっていて、で、その規約の中には、もう家族、友達、ルームメイト、家にいる人など、なんかもう、とにかく誰にも、触らせたり見せたりしてはいけないという NDA みたいな。
厳しいですね。
ね。で、もうソーシャルメディアでも言ってはいけないということなので、
はい。
どやるために申請しちゃダメだよってことです
ね。そうですね。
本当にちゃんと開発してくださいということで、貸し出しなのでもらえるわけではなくて、うん、発売の時に間に合わせるためにアプリを作ってくださいねという感じで、始めるプログラムっていうことですね。はい、そういったその実際にこう貸してくれるものと、 ラボと呼ばれるデベロッパーの人が実際にアップルが提供したなんか場所に行って、うんうん、触ってこうテストできるっていうのがロンドン、上海、東京などで行われるということなので、うん、まあ日本にいるデベロッパーの方は多分東京のラボに応募されるといいんじゃないかなと思います。いやでもどんなアプリが生まれるか楽しみですね。ディズニーが WWDC のあのキーノートの中ではすごい協力パートナーですみたいな感じで出てきましたが、ネットフリックスはもうビジョンプロ専用のアプリはちょっと今のところ開発しませんみたいな話をしているらしいです。で、一応メタクエスト用はネットフリックスあるんですよね。だけどもう全然多分3年ぐらいアップデートされていないっていう感じなので、ちょっとあんまり力入れてないのかもしれないですね。
もうちょっとこう、需要と供給のバランスがうまいこと言ったら参入してくるかもしれないですよね。
結構大変ですもんね、VR コンテンツ作るの。
相当大変だと思います。
お金もかかると思うので、やっぱたくさんユーザーがいるということが確証されないと投資するのが難しいかもしれないですね。じゃあメタクエストの名前が出たところでちょっと次関連して、はい、メタクエストプロがディスコンされたっていうニュースが先週かな出てて、ね、私もあのユカスタポッドキャストでは話さなかったけど、ユカスタコミュニティの方でチャットでらしいよみたいな感じで話しててワイワイしてたんですが、はい、実は違いますみたいな。ディスコンティニューされてませんっていうのは今週のニュースになっていました。何が起こったかっていうと、クエストプロはもう開発されていないっていうのはなんか、解雇された社員が腹いせに言ったみたいな感じのことを言ったりして、まあちょっとコミュニケーションがカオスな感じですね。でもまあクエスト3が年末、うん、出るので、で、クエスト3の方が結構、クエストプロよりいいと言えるのか分かんないけど、
うん、
やっぱ結構いい、あの、機能が入って、パススルーとかもカラーでできるし、
はい、
いい機能がかなり安く手に入るようになると思うので、うんでね、ちょっとその、クエストプロの位置づけが危ういというか、っていう感じになってきてはいると思うので、まあ、ディスコンティニューされますっていうニュースに対して、普通に、ああ、ですよねって思ってたんで今後どうなるかわかんないですけど、あとビジョンプロも出てくると、やっぱりそのハイエンドの VR ヘッドセットのベンチマークがすごい高いところになってくると思うので、それに対してこう、メタクエストブランドはどういうふうに対抗していくのかっていう感じだと思うんですが、まあ、クエスト3みたいに、ちょっとこう、まあ、機能すごいいいけど、まあ、値段を抑えれて、で、ゲームとか、そういうライト層向けに、こう、マーケティングするみたいな、っていう戦略が、なんか、納得感あるんですが、引き続き、その、プロ向けみたいな、ハイエンドな機種も出していくのか、気になります。
買いますか？プロ出たら。
いやー、そう思ったんですよ。なんか、ビジョンプロの発表があった時に3499、買いますっていう感じだったんですけど。あの、クエストプロが出た時に1500とかですよね。
はい、そうですね。
1500はちょっと買わないわーって思ったので、何なんだろう、この差みたいな。
なんでしょうね。
やっぱりなんかちょっとこう、うん、ビジョンプロの魅力と、クエストプロの魅力が、やっぱちょっと全然違うというか。
そうですね。まあ用途もね、全然ではないですけど、まあ違う部分が多いので。
そうですね。やっぱり、そのクエストプロの方は、今まで知ってるその VR の体験が、まあよりそのディスプレイが綺麗になりましたとか、センサーが良くなりましたとか、そういう、こう、延長線上の話。だと思うんですけど、ビジョンプロはなんかもう、の見た目とかもすごくかっこいいし、ソフトウェアとハードウェアの融合みたいなのもすごいし、なんかその、多分こっからこのカルチャーが生まれていくだろうなみたいなところの期待感みたいなのもあって、はい、あまりこう値段を見ずにっていうか、 考えずに、3500ドルの価値が本当にあって、元取れるかって言われたら多分元取れないですけど、てか元取るっていうのがどういうことなのかみたいな。
そうですね。
っていう感じなんで、あんまそういう考え方はせず考えてますけど、
うんうん、
ね、なんでこう、全然違うのかみたいな。しかも1500ドルで出たんだけど、多分クエストプロの方は、なんかすごい批判っていうか、ちょっと高すぎるって批判されて、今1000ドルになってるんですよね。
あ、そうみたいですね。なんか、そう、ね。値引きされたっていうのを見ました。ね。ま
あ、1000ドルだったら結構いいと思うんですよね。グッドディールだと思うんですけど。ね。でもまあ今すぐ超欲しいかっていうとそうでもないので、クエスト2あるし、ビジョンプロ出るし、クエスト3が出たら、クエスト3はちょっと買おうかな、みたいな。クエスト3は多分500ドル。
うん、500ドルくらいだったと思います、ね、うん、
ですよね。
いやでも比較するものが我々はクエスト2なので、なんか厚みがねすごい薄くなってたりとかするのは、うん、ちょっと試してみたいなという感じはあります、ね、
あとそのパススルーが全部カラーだと、うん、なんかつけたままなんかするとかっていうのがそうやりやすくなったりとかするんで、うんうん、そうですね、今結構VR やってて、なんかちょっと席を立たなきゃいけないときに、なんかちょっと、あ、今私はどこを向いているんだみたいな感じで、ちょっとパススルーで、あ、こっちがどうかみたいな感じで、という感じだと思うんですが、クエスト3の動画を見る限りは、結構 AR っぽい
ことができ
そうで、なんかチェスみたいなのをこう、やってたりしたんですけど、はい、実際の表面みたいな、あんな綺麗に映るか分かんないですけどね。
まあ2よりマシ
2よりマシだろうみたいな。まあ2は出てね結構経ってますからね。
あ、そうですよね。みんなねこうアマースとかやってる時にちょっとこうタイピングしなきゃいけない時に結構
この社会の窓なんだっけ
社会の窓だったっけ隙間からねこう見て、
そうそう、鼻の隙間から見てすっごい間抜けなんですよね。あれ絶対見られたくないわ。
それをやらなくて良くなるという感じですかね。
確かに。まあ、なかなか多分今年から来年にかけて、クエストとビジョンプロといろいろとその辺も楽しみなところです。そして、次がですね、今日、この収録している今日に、サムスンのアンパックドっていう発表会がありまして、ギャラクシー Z フリップ5とフォールド5が出てました。あとはまあ、ウォッチとか、タブレットのタブ S9 とか出てたんですけど、まあ基本は Z フリップとフォールドのイベントみたいな感じですかね。はい、で、はい、フォールドが全面がディスプレイになってて、
うんうん、
ちょっと可愛い。
可愛いですね。いや、ちょっとこれ見た時欲しいなって思いました。
ね、やっぱ立てられるのがいいし、この小ささがやっぱ可愛い。折り曲げたところのヒンジが
うんうん、
結構良くなってて、隙間があんまりできないようになっているので、はい、その辺もまあちょっと進化ポイントという感じなんですが、うんうん、ですね、カメラとかはあんまり変わってないみたいなんで、うん、本当にちょっと外側にディスプレイがついて、ヒンジが良くなったよっていう話みたいです。なんで、フリップ4から5に買い替える必要はまあないかもしれないけど、まあそもそもフリップ5、フリップっていうか、フリップが欲しい。
わかります。いや、パカパカですね。ね、
パカパカ。
かわい
い。我々の青春。
はい、そうです。パカパカです。なんかお値段もそんなに高くな、高いっちゃ高いですけど。
あ、そうそう、フリップの方は。
うん。999ドル。うん、ですよね。
ね、
うんうん。
で、フォールドが結構高くて。
うん。
1799なんですよね。で、1799を円にすると25万円で。
あ、そんないきますか、今。
そう、ちょっとね、円安がすごいんですよ。25万プラス税金って考えると、30万近いので。
ちょっと30万の携帯はどうでしょう。
ね、そう。だけど、フォールドは、まあちょっと iPad 的なところの役割もできるから、ね、iPad Pro と iPhone を両方諦めて買うみたいな、諦めてっていうか、なんかそのバジェットで買うっていう風に考えるんだったら、
なるほど、
まあありかもしれない。
うん、
iPad Pro じゃないか、iPad mini と iPhone。
そうですね。
みたいな。
一台にまとまるので。
そうそうそう。一台に収めるっていう考え方だと、うん。
なるほど。
って感じですけど、携帯としてはね、
ちょっと高いです。
かなり高いですよね。そう、それで、アンパックとは、ストリーミングを見てて、ユカスターのメンバーたちとチャットしながら見てたんですけど、会場に結構 K-POP アイドルが来てて、うちのユンギ結構、なんか抜かれてて。
はい、ああ、そうですよね。
カメラ抜かれて、いちいち照れててめっちゃ可愛かった。スキズ、ストレイキッズとか、アイブと、トゥワイスと、
すごいですね。豪華な。
ね、結構来てたみたいで、コーエックスっていう、あそこの大きいコンベンションセンターみたいなとこで、やってましたね。
そう。力の入れ方が、やっぱりすごいですね。
ね、うん、でもアンパックドの韓国でやるのが初めてだったらしいんで。
あ、そうなんですか。
それもちょっと不思議ですよね。
今まではどこでやってたんですか。
結構ね、ニューヨークとか多かった気がします。多分昔から見てるわけじゃないんですけど、多分最近はニューヨーク、サンフランシスコでやってた時もあるのかな、 LA とか。でも韓国でやると、うん、K-POP アイドル呼ぶならそっちの方が良いんじゃない
ですか。そうですね。実物見てみたいです。
ね。
うん、
確かに。
かわいい。
そういえば、なんか、一時期、ニューヨークで、そのサムスンの展示場みたいな感じのところがあって、で、なんか全部 BTS テーマで、だから、すごい、アーミーホイホイみたいな。そのギャラクシーですよっていう宣伝の仕方じゃなくて、BTS ですみたいな感じで宣伝してて、結構大きい会場、イベント会場みたいなので、まず入ると、なんか BTS の動画を、動画っていうか映画みたいな
の
を上映してて、
それ
を見て、次になんか進んでいくと、最初なんかサムスンの家電コーナーみたいなのがあって、サムスンの、まあ、冷蔵庫とか、なんか、スチーマーレンジみたいなのが、いろんな商品を紹介されて、で、最終的にいろいろ回っていくと、フリップとかフォールトとかあって、で、最後になんか、BTS って書いてあるトートバッグもらえる。
あ、そうなんだ。そこも道のりが長い。
そうそうそう、まんまと行くっていうね。そういうイベントを前やってたので、もしかしたらまた、はい、やるかもしれないですね。
楽しみです。ぜひぜひ行ってみてください。
はい。もしやってたら行ってみますね。あ、でもね、サムスンのレンジみたいなのがあって、ちょっと欲しかったんですけど、はい、いつ発売されるのか、発売されているのかちょっと分かってないんですけど。うち、電子レンジなくて。
あ、そうですよね。でも冷蔵庫サムスンじゃなかったでした。
あ、そう、冷蔵庫サムスンです。
そうですよね。おお。
謎にタブレットみたいなのを埋め込む。
そっか、電子レンジがない生活ってどうですか？
意外に大丈夫。意外に大丈夫なんだけど、ちょっと電子レンジがないから買わないものとかもあるというか。うん、
ああ、なるほど。
そう。だからなんか全然生きていけるんだけど、ね、ちょっと選択肢が限られる、
はい。温めはオーブンなんですか？じゃあ、基本的に。
オーブンとかフライパンとかでやりますね。
あ、そっかそっか。
そう。なんか、サンフランシスコに住んでた時は いつも必ず埋め込まれてたんですけど、どこに引っ越しても。自分の電子レンジ持ってなくて、いつも引っ越したたびにそこにあるみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、ニューヨークに3軒目なんですけど、1個も埋め込まれてるとこがなくて、はい。
そうなんだ。
ニューヨークは埋め込まれてないのかな。
あ、そういう感じなんですね。まあ、州によって違うのかな。スタンダードが。
ね、そうなのかもしれないです。当たり前がちょっと違うのか、
わ
か
んないですけど。そうですよね。
それか、うちがたまたま、ちょっと古めのところとかだからなのか、わかんないですけど。
じゃあ、サムスンの電子レンジをぜひ。
その時に見せられたって、見せてもらった電子レンジは、なんかバルミューダみたいな。スチームもできて、なんかエアフライヤーもできて、電子レンジもできるみたいな。
めっちゃいいですね。
すごいなんか何でもできるみたいな感じで、結構見た目もおしゃれだったから、これいいじゃんとか思ってたんですけど。
や、ぜひじゃあ。
もし見つけたら。でも、意外に必要ないんだよな。なので、なんか、そういうのあったなと思いつつ、そんなに必要としないから、自ら調べたりしてないみたいな。そう
ですね。優先順位があんまり高くないんですね。
そうなんです。
ポケモンスリープのアプリが、先週、ちょっと日本と同時公開だったかわかんないんですけど、アメリカでも、うんうん、発表されてですね、2日前から私は、睡眠トラッキングをしてるんですけど、はい、まあ、この前ちょっとゆかさんともね、話してたんですけど、Apple Watch とかと全く連動できないので、iPhone でアプリを開いて、それを開いたまま枕元にこうそっと置いておくっていうね、やり方しか今できないので。
それはなんかこう寝返りとかの、
はい。
あれをトラック、なんか音とかジャイロで。
音と、あと寝返りとかもやってくれるのかな、もしかしたら。まあ、常になんか聞いているみたいな。
でも同じベッドに他の人がいたらちょっと。
あ、そうなんですよ。だからちょっと私怖くてね、音声データ聞いてないんですけど。
あ、聞けるんだね。寝言とか
多分聞けると思います。
へー、う
ん。でもそれが全然、私じゃなくて夫の声だったら嫌だなとか。嫌だなっていうか。ポケモン、私やったことなくて、ポケモン GO しかやったことないんですけど、今回は2個目のポケモンシリーズなんですけど、カビゴンでしたっけ、うん、青いでかいやつ、うん、そのキャラクターをいっぱい寝かせて食べさせて大きくするみたいなのと、うん、あとポケモンの寝顔をキャプチャーしていくっていうのが一応このアプリの、目的なんですよね、はい、寝れば寝るほどポケモンが集まってくるっていう感じですね、うんうん、めちゃめちゃ可愛いです。ただローディングがちょっと時間かかるのと、
正確ではない、
一応なんか寝てる時間はね、なんとなく合ってるんですけど、
あ、うん、あ、そうか、逆にそのアップルウォッチと連動してないから、アップルウォッチで捉えてるデータと比較できますね、
うん、あ、そうですね、うん、うん、あ、そっか、それやってなかった、やってみよう、
どんなもんだみたいな、どれぐらい合ってるか、
はい、そうですね。いや、でも早くアップルウォッチとね、連動してほしいですね。
そうですよね。
なんか枕元に iPhone 置くのちょっと嫌ですよね。
嫌ですね。
なので、ちょっといろいろ改善してほしい点はあるんですけど。はい。今のところ可愛いので、はい、やっております。
なるほど。私は睡眠トラッキング結構オタクなんで、正確じゃないとちょっと嫌なんですけど、オートスリープと、ピローかなっていう二つのアプリを使って眺めてます。
二つ使ってるんですか？
そう。二つでもその使い分けてるっていうよりはなんかちょっと、どっちがいいかなみたいな、今比較中。でも、オートスリープの方がなんか老舗っていうか、すごい昔からあって。で、ちょっと UI がなんか若干わかりにくいんですよね。何年も使ってんのに、あの表示方法どこだっけみたいな感じですごいなんか迷うんですよね。で、ピローの方がもうちょっとこうモダンな感じで、綺麗
で。そうなんですね。
なので、ちょっと乗り換えようかなって思ってるんですけど、まあやっぱりその、ヘルスアプリのデータと同期してるから、いつ、どっちに乗り換えても過去のデータが全部残ってるっていうのは
いいですよね。頑張ってほしいです。ポケモンスリープ。
まあ多分そういうなんか正確にトラッキングしたいっていうよりっていう目的じゃないですもんね、そもそもね。
可愛いからやるっていう。
朝起きたら寝顔が取れてたみたいな感じ。
そうなんですよ。でもね、朝起きて、なんかこう、いろいろロードすると、もう10分ぐらい時間取られるんで、ちょっと、今日はポケモンを何匹引き寄せましたみたいな、なんかもうストーリーが始まるんですよ。朝から。でもちょっと私の時間ないから。ちょっとみたいな。なので、朝一ではチェックしないですけど、
うんうん、
はい、ちょっと経ってから、そのストーリーを眺めてですね、カビゴンにご飯をあげたりしてですね。そんな感じで
やっております。でも結構日本でも流行ってるみたいですね。
そうみたいですね。ぜひぜひ、ちょっと。
睡眠。
あんまりおすすめできないんだけど。
はい、でも、さひろさんは楽しんでいると。
はい、楽しんでおります。はい。
はい、ありがとうございます。はい、ゆかすたポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。 Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ感想や質問を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。